小児がん181、電子冊子、小児のリンパ腫、2022年版、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編集。目次、1、リンパ腫、小児について、2ページ。1-1、リンパ球について、2ページ。1-2、リンパ腫とは、3ページ。1-3、症状、4ページ。1-4、発生要因、4ページ。2、検査、5ページ。2-1、病理検査、5ページ。2-2、病気や全身状態を調べる検査、5ページ。3、治療、7ページ。3-1、病気、ステージと治療の選択、7ページ。3-2、ホジキンリンパ腫の治療、9ページ。3-3、非ホジキンリンパ腫の治療、10ページ。3-4、緩和ケア、支持療法、14ページ。3-5、再発した場合の治療、15ページ。4、療養、16ページ。4-1、入院治療中の療養、16ページ。4-2、日常生活について、17ページ。4-3、経過観察、17ページ。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ、18ページ。5、小児のリンパ腫、参考文献、19ページ。目次、終わり。1、リンパ腫、小児について。1-1、リンパ球について。赤血球、血小板、白血球などの血液細胞は、造血幹細胞から作られます。リンパ球は、白血球の成分の一つで、B 細胞、B リンパ球、T 細胞、T リンパ球、NK 細胞などに分類されます。図1。これらの細胞は、チームを作って、ウイルスなどの病原体や、がん細胞などの異物を攻撃します。さらに、体内に侵入した異物を記憶し、その異物が再び侵入してきたときには、記憶に基づいて素早く対応し、排除する働きを持っています。2ページ図、図1、血液細胞の分化と種類。説明、造血幹細胞が9種類の血液細胞に分化する過程を表した樹形図です。まず、造血幹細胞は骨髄系幹細胞とリンパ系幹細胞に分かれます。次、骨髄系幹細胞は4つに分かれ、1、赤血球、2、血小板、3、白血球の下流球、4、白血球の単球です。3の下流球は、好中球、好酸球、好塩基球の3種類があります。次、リンパ系幹細胞は、白血球の T 細胞、T リンパ球、白血球の B 細胞、B リンパ球、白血球の NK 細胞に分かれます。図終わり。 1-2、リンパ腫とは。リンパ腫とは血液がんの一つで、白血球の中のリンパ球ががん化したものです。発生する部位はリンパ系組織とリンパ外臓器、節外臓器の2つに大きく分けられます。 リンパ系組織は、細菌やウイルスなどの病原体の排除など、免疫機能を担当する組織や臓器で、リンパ節や胸部付近にある胸腺、脾臓、扁桃などです。リンパ外臓器、節外臓器は骨髄、肺などの臓器です。こうしたリンパ系の組織や臓器は全身にあり、リンパ腫は全身のどこにでも発生する可能性があります。発症年齢のピークは明確ではありませんが、10歳前後からの発症が多く、乳幼児での発症は頻度が低くなります。病形の分類。大きくは、保持菌リンパ腫と非保持菌リンパ腫の2つに分けられますが、小児では多くの場合、非保持菌リンパ腫です。リンパ腫は、病理組織所見によって病形が細かく分類され、各病形によって治療が異なります。同一の治療を行う分類として、1、保持菌リンパ腫、古典的保持菌リンパ腫、結節性リンパ球優位型保持菌リンパ腫、2、成熟 B 細胞性リンパ腫、バーキッドリンパ腫、微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ腫、3、リンパ芽球性リンパ腫。4、未分化大細胞型リンパ腫の4つの病形群に分けられます。図2。4ページ図、図1。リンパ腫の病形の分類。日本小児血液癌学会編、小児白血病、リンパ腫診療ガイドライン、2016年版、金原出版より作成。説明、樹形図です。順に読みます。まず、リンパ腫は2種類あります。保持菌リンパ腫と非保持菌リンパ腫です。保持菌リンパ腫は2種類あります。古典的保持菌リンパ腫と結節性リンパ球優位型保持菌リンパ腫です。非保持菌リンパ腫は3つに分かれ、1、成熟 B 細胞由来はバーキッドリンパ腫と微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ腫。2、前駆 B 細胞 T 細胞由来はリンパ芽球性リンパ腫。3、成熟 T 細胞 NK 細胞由来は未分化大細胞型リンパ腫です。図、終わり。 1-3、 症状。リンパ腫の症状は様々です。全身のあらゆる部位に起こる可能性があることや、病形などにより増殖速度が異なるからです。痛みのないリンパ節の腫れ、原因が明らかでない発熱や寝汗、体重減少などはリンパ腫を疑う症状の一つです。しこりなど、腫瘤により気道や血管、脊髄などの臓器が圧迫されると、呼吸困難、気道閉塞、血流障害、麻痺などの症状が現れ、緊急で治療が必要となる場合もあります。1-4、発生要因。リンパ腫の原因は明らかではありませんが、遺伝子の異常によりリンパ系細胞が癌化して発症することが一因として考えられています。また、一部はウイルス感染症が関係することや、免疫不全者に多いことが分かっています。2、検査。診断を行い、治療方針を決めるためには、さまざまな検査が行われます。検査は診断だけでなく、病形や発症に伴う異常や、 合併症の有無を確認する目的もあります。 2-1 病理検査。リンパ腫の診断と病形分類を決定するために最も重要な検査として、リンパ節生検や腫瘍生検を行います。麻酔を行い、しこりのあるリンパ節あるいは腫瘍の一部を切り取り、顕微鏡で観察します。病形分類はリンパ腫細胞の形や性質を詳しく調べて決定します。この時、切り取られた組織の一部は染色体検査や遺伝子検査にも使われ、適切な診断につなげます。 2-2 病気や全身状態を調べる検査。進行するに従ってリンパ腫の病変が全身に広がっていきます。どの程度病気が広がっているのか、また治療が可能な全身状態かを正確に診断するために、さまざまな検査を行います。 2-2-1 血液検査、尿検査。全身状態を知るために血液検査や尿検査が行われます。血液検査では主に血液細胞の状態、肝臓や腎臓の機能を確認して、これからの治療に耐えられる状態か、どのような副作用に注意が必要かなどを判断します。 2-2-2 胸部 X 線検査。一般的な X 線レントゲン写真による検査です。 2-2-3 超音波エコー検査。体内における超音波の反響を利用し、腫瘍の位置や大きさ、分布などを調べます。 2-2-4 CT 検査、MRI 検査。 CT 検査は X 線を、 MRI 検査は磁気を使用し、体の内部を描き出して病変の大きさや広がりを調べます。 2-2-5 PET 検査。放射性物質を含んだブドウ糖液の薬剤を注射し、全身各臓器への薬剤の取り込み状態を撮影します。小児のホジキンリンパ腫では病気や治療効果の判定に用いられます。非ホジキンリンパ腫では有用性が明らかになっていませんが、薬剤の強い集積を認めた場合に治療効果判定の参考にすることがあります。 2-2-6 骨髄検査。リンパ腫が骨髄の中まで浸潤しているかどうかを調べるために行います。腰や胸の骨に針を刺して骨髄液を吸引する骨髄腺腫、少量の組織を採取する骨髄生検で骨髄中の細胞や組織の状態を把握します。 2-2-7 脳脊髄液検査。脳や脊髄へ浸潤しているかどうかを調べるために行います。腰椎の間に細い針を刺して脳脊髄液を採取する検査です。 3. 治療。3-1 病気、ステージと治療の選択。小児のリンパ腫は病形によって行う治療が異なります。 3-1-1 病気。病気はがんがどのくらい進行しているかを示す言葉で、ステージとも言います。リンパ腫では1期、2期、3期、4期の4つに分けられます。進行の程度によって治療法や予後が変わってきます。ホジキンリンパ腫では修正アンアーバー分類表1、非ホジキンリンパ腫ではマーフィー分類表2が広く用いられています。7ページ表、表1、ホジキンリンパ腫の病気分類、修正アンアーバー分類、コッツウォルズ分類。 日本血液学会、日本リンパ網内系学会編、造血機腫瘍取扱規約、2010年3月、第1版、2010年、金原出版より一部改編。説明、1から4の病気と全身症状の内容が書かれた表です。順に読みます。病気1は2つに分かれます。1期は単独でリンパ節領域に病変がある場合、1E期はリンパ節になく単独でリンパ節外臓器にあるか、部位が限局して病変がある。保持菌リンパ腫ではまれ。次、病気2は2つに分かれます。2期は横隔膜の同側に2つ以上のリンパ節領域の病変がある場合、2E 期はリンパ節の病変と関連しているリンパ節外臓器または部位の限局した病変、横隔膜の同側にあるその他のリンパ節領域の病変はあってもなくてもよい。次、病気3は4つに分かれます。3期、横隔膜の両側にあるリンパ節領域に病変がある場合、3E 期および隣接するリンパ節病変と関連して限局したリンパ節外進展を伴う場合、 3S 期はおよび脾臓病変を伴う場合、 3E プラス S 期はリンパ節外進展および脾臓病変を伴う場合、病気4はリンパ節病変の有無を問わず、一つ以上の非連続なリンパ節外領域の病変がある場合。全身症状とは、1、診断から6ヶ月以内の原因不明の 10% 以上の体重減少、2、原因不明の38度以上の発熱、3、多量の寝汗がある場合のことです。症状ありが A で、なしが B です。表、終わり。8ページ、表。表2、非保持菌リンパ腫の病気分類、マーフィー分類。日本血液学会、日本リンパ網内系学会編、造血機腫瘍取扱規約、2010年3月、第1版、2010年、金原出版より一部改編。説明、病気1から4の内容が書かれています。順に読みます。病気1、単一の節外性病変、または単一のリンパ節領域内に極在した病変。ただし、重核と腹部病変は除く。病気2、1、単一の節外性病変で領域リンパ節の浸潤を伴うもの。2、横隔膜の同一側にある。2A は2箇所以上のリンパ節領域の病変。2B は2箇所の節外性病変。所属リンパ節浸潤の有無は問わない。3箇所以上の節外性病変が存在する場合は、病気3に分類する。3、肉眼的に全摘された消化管原発の病変、通常は回毛部。隣接する腸間膜リンパ節への浸潤の有無は問わない。病気3、1、横隔膜の両側にある2箇所の節外性病変。3箇所以上の節外性病変が存在する場合は、病気3に分類する。2、横隔膜の両側にある2箇所以上のリンパ節領域の病変。3、胸郭内、重核、胸膜、胸腺の病変。4、腹部原発の広範囲に及ぶ病変で、全摘不能であったもの。5、膀脊髄または硬膜外の病変、 他の病変部位の有無は問わない。病気4、発症時に中枢神経系または骨髄腫瘍細胞が 25% 未満に浸潤があるもの、原発層は上記のいずれでもよい。表終わり。 3-1-2 治療の選択。小児のリンパ腫は多くの場合治癒が期待できるため、病形に沿った標準治療を選択することが重要です。また同じ病形でもリスク分類などを用いて最適な治療を選択する層別化治療中が行われます。標準治療が確立されていない場合は臨床試験への参加も選択の一つです。治療の初期段階に発生しやすい腫瘍崩壊症候群をはじめとしたがん救急、オンコロジックエマージェンシー、腫瘍に関連した緊急を要する状態の管理も治療を開始する前から重要となります。中、層別化治療。患者をリスクに応じて層別化して行う治療のこと。予後良好、治りやすい。予後良好の場合は比較的副作用のリスクの低い治療を行い、予後不良、治りにくい。予後不良の場合は強力な治療を発症後早期から行います。中終わり。近年では卵子や精子、受精卵を凍結保存する妊孕性温存治療という選択肢も加わってきました。妊孕性温存治療ができるかどうかについて治療開始前に担当医に相談してみましょう。 3-2 保持菌リンパ腫の治療。治療は病気や巨大腫瘤の有無などから層別化されて行われます。図3、数種類の細胞障害性抗がん薬以下抗がん剤を組み合わせて投与する多剤併用化学療法と病変領域への低線量放射線治療が標準治療です。9ページ図。図3、ホジキンリンパ腫の診断と治療の流れ。日本小児血液がん学会編、小児白血病リンパ腫診療ガイドライン2016年版、2016年、金原出版より作成。説明、流れ図です。生検病理診断にて確定した後の病気や巨大腫瘤の有無などを考慮した層別化治療の流れが書かれています。順に読みます。まず病気1と2影期で巨大な腫瘤なしの場合は、化学療法を2から4コース行い、場合によっては15から25グレイの放射線治療、リンパ節領域 IF、リンパ節領域照射を行います。次、2B 期、3期、4期で巨大腫瘤なしの場合、化学療法を4から8コース行い、場合によっては20から25グレイの放射線治療、リンパ節領域 IF、リンパ節領域照射を行います。1期、2A 期、2B 期、3期、4期で巨大腫瘤ありの場合は、化学療法4から8コースにプラス放射線治療、20から25グレイのリンパ節領域 IF、リンパ節領域照射を行います。図終わり。 3-3 非ホジキンリンパ腫の治療。 3-3-1 成熟 B 細胞性リンパ腫。バーキッドリンパ腫と微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ腫は成熟 B 細胞性リンパ腫として同じ治療を行い、化学療法のみの短期集中型治療法が推奨されます。病気、体内の腫瘍量、 骨髄や中枢神経への浸潤の有無などをもとに層別化治療を行います。図4。代表的な標準治療は限局期、病期1または2で、主要部分を完全切除できていれば、4種類の薬剤、ビンクリスチン、プレドニゾロン、ドキソルビシン、中等量シクロフォスファミドによる治療を2コース行うのが標準的です。体内に腫瘍が残っていれば、治療期間の延長や薬剤、メトトレキサートの追加が検討されます。限局期の標準的な治療期間は2ヶ月から3ヶ月です。進行期で腹部の腫瘍が多くを占める病期3では、まず体の中の腫瘍量を減少させるために全治療、5日から7日間の化学療法、プレドニゾロン投与にビンクリスチンやシクロホスファミドを追加を行います。その後、限局期と同じ4種類の薬剤に大量メトトレキサートを加えた治療を4から6コース行います。また、病期4で中枢神経に浸潤している場合は、大量メトトレキサートを増量するとともに、最低2コースの化学療法、大量シタラビンとエトポシドを追加します。進行期の標準的な治療期間は4ヶ月から6ヶ月です。病期3の一部及び病期4では、近年リツキシマブを併用した化学療法の有用性が報告され、標準治療として確立されつつあります。11ページ、図4。成熟 B 細胞性リンパ腫の診断と治療の流れ。日本小児血液がん学会編、小児白血病リンパ腫診療ガイドライン、2016年版、2016年、金原出版より作成。説明、流れ図です。生検または細胞診にて確定した後の病気や体内の腫瘍量、切除の有無、LDH 値、浸潤部位などをもとにした層別化治療の流れが書かれています。順に読みます。まず、1期と2期では、病巣を完全に切除できた場合は、化学療法を2コース行い、残存ありの場合は、3から4コースを行います。次、3期と4期で中枢神経系 CNS に浸潤がない場合は、全治療に加えて化学療法を4から6コースを行います。4期で中枢神経系 CNS に浸潤がある場合と、成熟 B 細胞性急性リンパ性白血病で骨髄腫瘍細胞が 25% 以上の時は、全治療に加えて化学療法を6から7コースを行います。図終わり。3-3-2、リンパが急性リンパ腫、急性リンパ性白血病とほぼ同じ治療を行います。図5。まず、寛解導入療法として、3種類の薬剤、プレドニゾロン、ビンクリスチン、L アスパラギナーゼに、アルキル化剤及びアントラサイクリン系の抗がん剤を加えた治療を行います。その後、寛解の程度を深める強化療法と、中枢神経への浸潤予防の治療を行った後に、さらに寛解を維持する維持療法を行い、再発予防、治癒を目指します。12ページ、図5、リンパ芽球性リンパ腫の診断と治療の流れ。日本小児血液がん学会編、小児白血病、リンパ腫診療ガイドライン、2016年版、 2016年、金原出版より作成。説明、流れ図です。生検または細胞診にて確定した後のマーフィー分類による病気分類を考慮した送別化治療の流れが書かれています。順に読みます。まず、病気1と2の限局期リンパが急性リンパ腫の場合は、急性リンパ性白血病、ALL 標準リスク群とほぼ同等の ALL 型治療を行います。次、3期と4期の進行期リンパが急性リンパ腫の場合は、ALL 高リスク群と同等の ALL 型治療を行います。初診時に中枢神経系 CNS 浸潤陽性例は CNS 放射線照射を行います。図終わり。3-3-3未分化大細胞型リンパ腫。予後因子に基づいて治療を行います。図6。全身型で中枢神経系病変がない場合は、シクロホスファミド、メトトレキサート、プレドニゾロン、デキサメタゾン、ドキソルビシンを中心に、シタラビン、エトポシドの薬剤を組み合わせて行う ALCL99 という短期集中型治療などが行われます。中枢神経に病変がある場合、皮膚だけに病変が限局した場合は、標準治療が確立しておらず、それぞれの場合に応じて治療方針が選択されます。13ページ図、図6、未分化大細胞型リンパ腫の診断と治療の流れ。日本小児血液がん学会編、小児白血病リンパ腫診療ガイドライン2016年版、2016年、金原出版より作成。説明、流れ図です。生検または細胞診にて確定した病気診断により、どのような治療を行うかが書かれています。順に読みます。まず、全身型の場合、中枢神経系 CNS に病変がある場合、標準治療は未確立ですが、化学療法、放射線治療が行われることもあります。ただし、治療の位置づけは未確立です。CNS に病変がないときは、短期集中型治療法として、化学療法、ALCL99、APO などを行います。次、皮膚限局の場合は、標準治療は未確立です。経過観察も選択肢の一つです。図、終わり。3-3-4、思春期若年成人のリンパ腫。15歳から20歳前後の思春期若年成人に発症したリンパ腫では、病形によっては成人のための標準治療よりも、小児のための治療法の方が治療成績は良好であったとする報告があります。例えば、リンパが急性リンパ腫では、成人の高悪性度リンパ腫の治療法よりも、小児の急性リンパ性白血病の治療法の方が効果が高い可能性があります。また、バーキッドリンパ腫や肥満性大細胞型B 細胞性リンパ腫でも、小児の成熟 B 細胞性リンパ腫で行う短期集中型治療法の方が、成人型の治療法よりも効果が高い可能性があります。3-4、緩和ケア・支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、学校のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに 辛さを感じるときにはいつでも受けることができます。支持療法とは、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子どもの場合、自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば、積極的に医療者へ伝えましょう。3-5、再発した場合の治療。再発とは、治療によって検査上がんが認められなくなった後に再びがんが出現することを言います。治療後は定期的に通院して経過を見ることが大切です。再発難治性の非ホジキンリンパ腫の確立された治療法はありませんが、今まで行われた治療と現在の患者の状態に応じて、初発時とは異なる抗がん剤の組み合わせで行う救援化学療法が検討されます。救援化学療法で効果が見られた場合には、造血幹細胞移植を行うこともあります。4. 療養。 4-1、 入院治療中の療養。子どもにとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中のさまざまな不安が軽減できるよう、抱え込まずに多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。リンパ腫の治療では、抗がん剤などにより免疫低下が生じることが多く、感染症予防のために食べてはいけないものが決まっていることもあります。治療の種類や免疫機能の状態などにより異なるため、わからないことがあれば担当医や医療者にご相談ください。リンパ腫では、診断後、半年から1年程度の入院治療が必要となることが一般的です。学齢期の小児では、入院治療が終了した後、円滑に学校へ戻ることができるように、院内学級などで教育を受けることも可能です。医療費のことも含め、さまざまな支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないというときには、まずは相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。4-2、日常生活について。入院治療後に退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により体力や筋力が低下しているので、焦らずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。また経過観察中は免疫力が回復していないこともあるため、近くで水疱瘡やはしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。食欲が低下して 食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。就園・就学や復学については、子どもの状態や受け入れ側の体制によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと、時期や今後のスケジュール、さらに活用できる社会的サポートについてよく話し合いながら進めていくことが大切です。学校生活では子どもの様子を見ながら、担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。日常生活を送る上での特別な注意はありません。紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや、疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。 4-3 経過観察。治療終了後も体調の変化や再発の確認のため、定期的に通院して経過観察を行います。治療終了後の経過が長くなるほど、通院の間隔は伸びていきます。治療終了後の経過が良好な場合、通常5年以降は1年に1回程度の通院となります。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ。晩期合併症は、成長や時間の経過に伴って、治療の影響によって起こる症状のことです。どのような晩期合併症が出現するかは、病気の種類、受けた治療、治療を受けた年齢などに関連し、症状の程度も異なります。主な身体的晩期合併症には、1、成長障害、低身長、痩せなど、2、内分泌障害、成長ホルモン分泌障害、不妊など、3、神経障害、運動障害、痙攣、知能障害、認知能力、記憶力、集中力の障害など、4、心機能障害、心筋症、不整脈、心不全など。5、骨、歯の異常、骨密度の低下、歯の欠損など。6、二次がん、二次性脳腫瘍、二次性白血病など、があります。リンパ腫の治療で使用する抗がん剤による晩期合併症は、アントラサイクリン系薬剤による心機能障害、プレドニゾロンによる骨密度低下や成長障害、シクロホスファミドによる性腺障害や二次がんなどがあります。ホジキンリンパ腫では放射線治療を行うことがありますが、晩期合併症を少なくするため、腫瘍があった部分に限局して、弱い線量で行うなどの工夫がなされています。治療後は再発や合併症の有無、成長に異常がないかなど確認するために経過観察しますが、晩期合併症に適切に対処するためには、長期にわたる定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要となります。また、治療の記録、薬物療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量などを残していくことも重要です。転居や結婚などにより、生活環境や通院する医療機関が変わったときにも継続していきましょう。子どもは治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつ、どこで、どのようにフォローアップケアを行うかといった 長期フォローアップの方針を決めていきます。治療部位以外でも、体のことについて気になることがあれば、担当医に相談しましょう。5. 小児のリンパ腫参考文献。1. 日本小児血液がん学会編、小児白血病、リンパ腫診療ガイドライン2016年版、2016年、金原出版。2. 日本血液学会、日本リンパ網内系学会編、造血器腫瘍取扱規約、2010年3月、第1版、2010年、金原出版。3. 日本血液学会編、血液専門医テキスト、改訂第3版、2019年、南光堂。4. JCCG、長期フォローアップ委員会、長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編、小児がん治療後の長期フォローアップガイド、2021年、クリニコ出版。原本奥付け。小児がん181、電子冊子、小児のリンパ腫、2022年版。編集、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん情報提供部。郵便番号 104-0045、東京都中央区築地 5-1-1。本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。作成協力者の QR コードがあります。2022年8月作成。181E-202208-1 ISBN 978-4-910764-12-2 原本奥付け終わり。以上で小児がん181、電子冊子、小児のリンパ腫、2022年版を終わります。制作完了、2022年12月。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。この冊子は、点字図書でも提供ができます。